こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。もっと上手に小さい旗15メートル2で45品目を作りこなすは、斉藤俊による小規模な家庭菜園の実用書である題名が示す中心課題は、15平方メートルという限られた面積で年間を通じて多品目の野菜作りを成立させることにある。刊行元はノーザン漁村文化協会 ISBN 978-22-1484 で2023年2学館。本社を理解する上で重要なのは、面積を単純に区画へ割り振るのでなく、空間を立体的に使い、栽培時期をずらすという発想である。斉藤は、狭い畑の活用法として立体利用と時間差栽培を紹介してきた。本書も、狭さを不足として扱うのではなく、作物の生育形態と栽培期間を組み合わせる設計課題として捉える。家庭菜園のための栽培計画ガイドと位置づけられる、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、15平方メートルを少ない面積ではなく年間運用する単位として捉える本書の回だった条件は、15平方メートルという具体的な面積と45品目という目標を正面から結びつけている点にある。この組み合わせは、一つの時期に45種類を同時に広げることではなく、畑を1年の間休ませず、作物が入れ替わる場として管理する考え方を要請する。小さな畑では人気のある作物だけを大きく育てると品目数が限られ収穫期も偏りやすい。他方で、多品目化を急ぎすぎれば、播種植え付け収穫の作業が散漫になり、明けの空きも把握しにくくなる。本書の題名が示す作りこなすは、単に品目を増やすことではなく、限られた土地を観察し、次に使える場所と時期を見定める運用力を含む表現と読める。したがって読者にとっての焦点は、広い畑向けの栽培量を縮小することではない。自分が継続して世話できる量を基準に、面積、季節、収穫の頻度を一体で組み立てることである。次に、吊る性背丈の異なる作物を生かす立体利用で栽培面を増やす。斉藤氏が小さな畑の要点として示しているのが、畑の空間を立体的に利用する発想である。一般に畑の面積は地表の広さで数えるが、作物は地面だけを使って育つわけではない。支柱やネットを活用して髪型へ伸びる作物、地際で比較的まとまって育つ作物、日照条件に応じて配置を調整できる作物には生育する高さや広がり方の違いがある。この違いを理解すれば、同じ平面を一律に一作物だけへ割り当てるより、空間の利用効率を高められるそうだ。もっとも、立体利用は密植を無条件に進める技術ではない。支柱の影がどこに落ちるか、風通しを保てるか、誘引や収穫のために手が届くかを考えなければ、管理しづらさが収量や品質を損なう。本書の特色は、狭い畑で生じる制約を上方向の空間含めて再設計する対象へ変えるところにある。読者は栽培前に作物を必要な地面の広さだけでなく、伸びる方向、支えの用皮、周囲への影響という観点から見る必要がある。さらに、生育期間の違いをつなぐ時間差栽培で日の空白を減らす、小面積で品目数を増やすもう一つの軸が、野菜の時間差栽培である。畑が狭い場合、ある作物の収穫を待ってから次の作物を考える方式では、空いた時期が生じやすく、年間の利用回数も伸びない。反対に、栽培期間の長短や植え付け収穫の時期を見通し、前後の作物をつなげれば、一つの区画は季節ごとに異なる役割を担える。これは輪作の細部を機械的に当てはめることとは異なる。まず重要なのは、いつ場所が空くか、次の作物がいつその場所を必要とするかを把握することである。時間差を使う栽培では、苗や種の準備、収穫後の残さの処理、自作のための土作りも畑の回転に組み込まれる。予定が崩れた場合に備え、すぐ負けるものや植えられるものを考えておくことも実務上の意味を持つ。本書の45品目という目標は、こうした季節の受け渡しを可視化するための目安でもある。狭い畑を豊かに使う鍵は、同時に置く挿すのの数だけでなく、作物が場所を使う時間を短くも長くも見積もる点にある。そして、多品目栽培を成立させるのは、品種選び以上に配置と作業の設計である小さな畑で多品目を扱う際には、何を育てるかと同じほど、どこに置き、どの順に作業するかが重要になる。面積に余裕がないため、通路支柱を立てる位置が曖昧だと、管理時に土を踏み固めたり、隣の作物を傷めたりしやすい。また栽培品目が増えるほど、必要な水やり、間引き、誘引、収穫の時期は分散する。多品目化の価値は、食卓で使える野菜の幅を広げることにある一方、計画なしに数だけ増やせば、手入れ不足という負担へ転じる。本書が示す小さい畑の上手な使い方は、限られた土地を最大限に埋めるだけの話ではないと考えられる。作物ごとの性質を踏まえて、日当たりを妨げにくい位置、支柱作業をしやすい位置、収穫しやすい位置を定めることが、継続可能な多品目栽培の条件となる。 読者は45品目を達成目標として固定的に追うよりも、自宅の畑の形、日照利用頻度に合わせ、無理なく観察できる品目構成へ調整することが望ましい。最後に、狭い畑の制約を観察と組み合わせの工夫へ転換する家庭菜園論、本書の背景にあるのは、狭い畑では育てられる種類や株数が限られるという通年への問い直しである。土地を広げられない家庭菜園では、規模の大きい農地と同じ発想で作付け、面積を増やすことはできない。そこで有効になるのが、作物の高さ、生育の速さ、季節ごとの空き方という差異を見つけ、互いに干渉しにくい組み合わせを考える視点である。立体利用と時間差栽培は別々の小技ではなく、空間と時間を同時に読むための2つの尺度である。前者は地表以外の利用可能性を見せ、後者は1つの辺が1年に複数回使える可能性を示す。この考え方は、成果を面積あたりの量だけで測らず、収穫の種類、収穫が続く期間、栽培経験の広がりとして捉えることにもつながる。ただし、環境条件や作業時間には個人差があるため、小さな畑の可能性を過大評価する理由にはならない。本書から得られる実践的な示唆は、制約を消すことではなく、制約を正確に観察し、配置と時期の選択で活用することである。結論として、本書は庭の一角や市民農園など広い区画を確保しにくい環境で家庭菜園を続ける人に向く。特に限られた場所でも収穫する野菜の種類を増やしたい人、作付けの切れ目で畑が空くことに疑問を感じている人、栽培計画をより体系的に考えたい人に有益である。題名にある15平方メートルと45品目は明快だが、価値は数字だけにない。狭い畑を地表面だけでなく、高さを持つ空間として、さらに季節をまたいで使われる時間的な資源として見る視点にある。一般的な家庭菜園所には、作物別の育て方を中心に据えるものが多い。それに対し、本書の特徴は、多品目を一つの小規模へどう共存・交代させるかという畑全体の設計に焦点を置く点である。立体利用と時間差栽培を組み合わせる考え方は、単に植える量を増やすためではなく、日照・風通し・手入れ、収穫のしやすさを含む現実的な管理へ読者の注意を向ける、個別の栽培技術を学んだ後、あるいは同時に、畑の使い方そのものを見直したい読者にとって実用的な判断軸を与える一冊と言える。ご支援いただける場合は再投信。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。